せーの、日本のごはん。この番組は異なる分野の3人の専門家が日本の食についてあれこれ好き放題に喋りまくるという番組です。管理栄養士で動物占い羊の丸尾です。よろしくお願いします。
日本料理の料理人で動物占い象の薄井花子です。よろしくお願いします。
ビジネスコンサルタントをしております動物占い黒ひょうの宮本です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。今回は象さん、テーマの発表お願いします。
今日は朝ごはん
今日は朝ごはん、あ、今日のテーマは
今日のテーマは朝ごはん。
おお、朝ごはんですか、は
い、いや、なんで朝ごはんかっていうとですね、先日ちょっとあの、はい、朝ごはん特集の雑誌の企画で朝ごはん作って、で朝ごはんってじゃあみんな朝ごはんは大事とか食べなきゃダメとか言うけど、うん、いやいや、ちょっと待ってくれと、朝ごはんの歴史をみんな知ってるかという話になってね、うん、
はい、
そもそも朝ごはんって江戸時代中期まで食べてないんですよ、
うんうんうん、
1日2食なんですよね、
うん、
日本ってもともとで、それをなんというか朝ごはん議論ってものすごいじゃないですか、はい、朝食べないと絶対ダメです理論、
それは健康的なところから、
そう、健康的なところから、で、まあまあ、あの、私朝ごはん食べなくていい派じゃないんですよ。朝ごはん食べるなら食べた方がいいんですよ、うん、ただ朝ごはんをなんで食べるようになったかを理解してから朝ごはんを知らないとダメかなと思って。
おお、朝ごはんを食べるようになった理由、
うん、そうで、もともとは日本という国は2食だった、
うん、
これはあの東西どちらも2食です、
うんうん、
でなぜなら、なぜならまず夜が早いんですよ、
うん、
電気がないから、
うんうん、
だから寝る時間がとても長いんですね、
うんうん、
昔の人、まあ、寝てたか起きてたか分かんないけど、で油ってとても高いんですよ。だからアンドン油がとても高かったの、
うん、
でアンドン油は高い、じゃあ夜起きてられない、じゃあ寝るじゃないですか、で睡眠時間伸びる、で夕方になるともう暗くなってくるから、だいたいそのまんまずっと寝てて、でずっと寝てるからお腹も大して空かない、で朝起きる、で起きてから10時ぐらいに朝昼を兼用みたいなの食べる、まあ、ブランチだな、うん、今でいうところで、で4時5時にもう一回食べてあと寝るだったんですよ。それがずっと江戸の中期、だから元禄までずっとそのパターンだったんですね。
まさに今の僕。
え？
あ、江戸時代の人ですね。
そんな早く寝てるの？
いやいや、寝ないけど、うん、食事のサイクルが朝ごはんとかそのぐらいかなみたいな。
うん。
だからそれはそれで足りてるからいいんですよ。あの、その動きをしてた人にとって3食無理やり朝起きて早朝昼晩っていうのは多分多かったんです、どう考えても、
うんうんうん、
起きてる時間に関して の、 その
活動してる時間
が、活動時間が短いし、でそこまであの、まあ、激しい運動してない人にとっては別にそれがその2回で足りてたんですよ。で彼らは樽を知っていたから、自分たちにとって足りるってなんだっていうのをちゃんと理解していたし、あともう一つはその火を起こして火を使うってことはとてもあのお金のかかることだったから、だからあの3回も食事を作るっていうのは逆にマイナスになってしまう、なので、まあ、2回で食事をしてたのね。ただその2回は結構量が多いんですよ。1回ずつの食事量は1回で1人当たりだいたい1合半から2合食べるから、だから量は食べてるんですよ。摂取量多いんですけど、まあ、2回で足りてたわけですよ。でそれが、まあ、ある時灯油が普及するんですね。で灯油が普及したことによって夜が遅くまで起きられるようになった。夜が遅くまで起きられるようになったことで何が起きたかというと、夜お腹が空くようになっちゃったんですね、
うんう
ん、なのでその10時4時だったサイクルが、まあ、夕飯がまず7時ぐらいに必要になったんですね。あ、まあ、江戸っていうのは夜あの火を使うことが遅くなるとできないので、であの木戸ってあの長屋に入る木戸は10時に閉まってしまうので、大体みんな部屋に帰って7時ぐらいにご飯を食べていた。でそうなると7時に晩ご飯を食べるから必然的に昼ご飯が今度12時から1時の間になっていった、
うん、
でじゃあ今度起きてから12時まではお腹が空くので、今度朝起きてすぐの7時ぐらいにご飯を食べるようになったっていうシステムになったのは大してまだ200何十年の歴史しかないんですよね、
うん、
で今の現代人って夜遅いから、
うん、
基本的にその江戸時代の頃よりずっとずっと遅いから当然夜ご飯が遅くなるんですよ、
うんうん、
でもまあこれあのね、あの羊先生栄養士さんだか分かりますけど、夜遅く食べて朝早く起きてその時にお腹が空いてるかっていうとまた別の問題なんですよね、
うん、
深夜12時に食べて朝6時に起きたら肺空腹ですっていうふうにはなってない わけですよ。だって消化しきれてなかったりもするから。なのでその綺麗なサイクルだと綺麗なサイクルで朝食が食べれるんだけど、乱れてくると朝食が絶対に必要なものでは私はないなと思っていて、無理やり食べなきゃいけないものではないと思って、
それをで言うとですね、ちょっと質問なんですけど、はい、僕はお腹が減ったら食べればいいんじゃないっていうスタンスなんですよ、
うん、
それはダメなの？要するになんか決まった時間に食べなくちゃいけないのっていう思う。いつもその、まあ、例えば2食しか食べなかったとしても、じゃあ11時と4時とか、うん、ある程度まあそのサイクル的に決まってるんだと思うんだけど、それでもなんかその例えば僕であればその夜8時半ぐらいにテニスに行くんだけど、その日とかは帰ってきてやっぱお腹減るから食べる、
うん、
とか、その仕事で朝方まで起きてないといけないとかだとやっぱ3食になったりするわけ で、
うん、
でそれってなんかそのお腹が減るから食べるっていう話なんだよね、
うん、
それじゃダメなのかなっていうのすごい疑問ではあるっていう、うん、
まあダメではないとは思いますね、はい、ただ食事回数が少なくなるとその1回あたりの食事量って、ね、限られるわけじゃないですか、胃袋の大きさ決まってるから、うん、ってなった時にその栄養がちゃんと取れるかっていうところ
は、足りてるのか、
そう、あると思いますね、うんう
ん、なんか数値的には判断できてないんだよね、基本2食だし、うん、多分1回に食べる量は普通の人が多い、
うん、
で必要であればそれが3になったりとかはするんだけど、うん、その数値的にじゃあ何々がどれぐらい取れてるとかは分かってないから、まあ、そこは気をつけないとって話だね。
そうですね、食事回数が少なくなる分そこはあるかなと思いますね。
そう、私やっぱり何を食べるか本当に重要で、江戸時代って結局江戸患いっていう脚気がね、うん、あの白いご飯ばっか食べ過ぎて、
うん、
まあ、脚気が流行っていろいろ問題になるわけですよ。なのででもそれは2食だった時じゃないんですよね。3食になって脚気が流行ったんですよ、
うんう
ん、要は3食になってもすごくたくさん白米ばっか食べたら脚気になるわけで、バランスはどちらにせよすごく重要だとは思うんですけど、夜12時とかにご飯を食べて朝起きて朝ごはん大事だから朝ごはん食べないとってやってる人を見ると、いやじゃあ朝抜いたらって本当に思うんですよ。真面目な人ですね。そうなんですよ、ま、そっちの方の話です要はすごく真面目すぎて、まあ、いつも言いますよね、こっちかこっちかみたいな話ですよ、
はいはい、
あのこっちに寄りすぎるとそんなに睡眠時間少なかったら朝はお腹減らないし、うん、しんどいよってこともあるわけですよ、
うん、
で例えば子供みたいに9時には寝て朝7時に起きますとか6時に起きますって、それは朝お腹空いてますよ。起きた瞬間から今日朝ごはん何ですよ、
うん、
でも2時間睡眠しかしてないです、でも朝は7時に食べないと、朝こんだけ頑張って作りましたってやるぐらいなら寝てればいい
そりゃそうだ、
うん、朝ごはんの有用性に関していろんなとこで言ってください、喋ってくださいって言われるけど、朝ごはんを食べる時からこうしなきゃいけないルールを設定するのはやめた方がいいと思う。朝からしんどいよって、あとまあ一時流行ったじゃないですか、スムージーを朝飲まなくてはいけない論とか、うん、私あの個人的にはですけど朝はあったかいもの食べた方がいいです
全く同意ですね、
うん、なぜそんなに頑張って朝から冷たいもんを起きてすぐに飲まなきゃいけないのか、私にはちょっと朝ごはんの一つにスムージーがあるのはいいです、
うん、
ただ絶対に朝これをやって絶対にそれをすぐに飲まなきゃいけないっていうあのプレッシャーの中で生きるのはやめた方がいい
そうですね、うん、時間がないって言われがちですよね、
朝ね忙しいから、
うん、そうだからもう手軽に、うん、いわゆるその栄養がしっかり取れる、はい、あれなんか完全食とか
言ってましたよね、プロテイン系の
ものがね、完全
食ね、粉のやつで溶いてみたいな、
ね、はいはい、みたいな話にだんだんなっていくっていう、
うん、
そうだからね、ま
あ、確かにね、時間がないです、じゃあ5分しかないですって言われたらなんか食べた方がいいんだったらそういうのになっちゃうのかな、ね、みたいな話になっちゃうね、
うん、
まあ、おにぎり食べればいいんじゃないとかも、いやそれも時間ないんですとかできないですって言うじゃないですか、
うん、
ね、おにぎりができないってどういうことって言ってもやっぱ聞き入れられないですからね、
まあ、優先順位なんじゃないかな。
そうでもね、朝ごはんって、まあ、簡単でいいよパパッと食べようよとは思いますよ、思う反面朝ごはんってさやっぱりちゃんと作ってると美味しいじゃないですか。
美味しい、あの旅館の朝ごはんとか幸せ。
なんであれが美味しいかっていうと、やっぱりちゃんと作られたものを朝食べるって美味しいって幸せなんですよね、
うん、
で逆に旅館の朝ごはんを いつも食べてない人が食べると昼お腹空かないじゃないですか。
あ、
朝ごはん食べ過ぎてお腹空かないようなパターンになるわけですよ。
おかわりとかしちゃって、
ね、そうおかわりとかしちゃって
完全に僕の話ですね。
僕もあるな
それ。そうでしょ、
朝から3杯食ってるから、
ね、そうでなんか白いご飯美味しいねとかってなっちゃうわけですよ。テン
ション上がってるから。
これだから江戸時代の人と一緒、江戸時代の人朝ごはんついたら朝の炊きたてのご飯美味しいねって、もこの漬物と納豆汁だけで全然食べられちゃうよって言って毎回2合食べてるうちにかっけりになるんですよ。
かわいいな、なんか
そう分かりやすいんですけど、まあ、だからその朝ごはんに関して言うと自分の中にあんまりこうしなきゃいけないを持たない方がいいですよと思うんですよ。
うん、
だ子供は別ですよ。 今話してるのは全て大人の話です。まず大前提ね、子供は食べなきゃダメです、うん、子供は足りないです朝食べないと、うん、朝ごはんを抜いてる子供って 何割か、今何割だったか小学校の統計で数割いるんですけど、朝は子供は食べなきゃダメです。
そりゃそうですよね、うん、
それはもう圧倒的にダメなんですけど、ただ大人に関しては寝た時間とか今の自分のその空腹感とか、うん、ちゃんと己の体は己でコントロールしようねって思う、
う
ん
う
ん、
そう、う
ん、本当にその食べ物を欲してますかって聞きたいの、
うん
うん、でこうでなきゃいけない論よりは、例えば今日は手抜きだけどご飯に豚汁だけだったでも全然いいと思うんですよね、うん、
朝ごはん。
そこをねあんまりこう朝ごはんはこうですって言いすぎるのは怖いなって思いながら朝ごはん特集をやってて、でその時あの江戸の朝ごはんっていうのを作ってくださいって言われて江戸の朝ごはんを作ったんですけど、まあ、そもそも朝ごはん文化って江戸にしかないんで、あの朝ごはん文化というか朝米を炊くのは日本広しといえどもあの江戸だったので。
あ、違うんですよね。
そう、関西は昼炊くんですよ。
そうだそうだ、
うん、で関西はお昼に炊くのでお昼に炊いたご飯の残りの冷やご飯で夕飯を食べ、で朝は固くなっているのでおかゆにするんですよ、おかゆと麹を。で逆に江戸は朝ごはん朝ね、あの工藤さんに薪をくべて1時間前にこう火を起こして、ではお釜でご飯を炊いて、で朝が美味しいね、だから朝ごはんに振り売りという人たちが納豆とか売りに来てそれとご飯を食べて、でその残ったお昼ご飯をお昼用にお弁当に、まあ、お弁当とおむすびですよ、ただおむすびにして持っていく。でそのおむすびが握れないあの一人暮らしの男子は長屋の中のその辺にいるお母さんにそのバイトを払って おむすび作ってもらってたんですよ。でおむすび持ってって、でさらに残ったご飯を夜食べるから夜はなんかあったかいちょっとあのつゆだけかけて食べるとかっていう食べ方をしてたんですよ。でまあ今でいうとこのレンジがないからレンチンがない状態のご飯の食べ方ですよ。ただそれはまあすごくね小スペースだったと思いますよ、長屋がすっごい小さくて洗い物もたくさん出せないからっていう理由もあったんですけど、それでもあんだけの労働してたんですよね江戸時代の人って。
うん、
そこを考えるとね食べ過ぎなんだろうなって自分への戒めも含めて思っているわけです。
あと逆もありません、あの16時間断食って言って朝食べない、絶対食べないみたいな人もいるんですよね。
そうそうそうそう、
でもそれで逆に体壊しちゃってる人もいたりするので、うん、やっぱなんか絶対食べないといけないとか食べてはいけないとか、
うん、
極端になるとやっぱり
良
くないなと思いますね。
それほらあれじゃないですか、ファスティングもそうなんですけど、
うん、
ファスティングが体をリセットすることはいいと思うんですけど、いやあなたはそこまでしすぎちゃダメだよねって人は多分世の中にいて、
うん、
極端な人はいるんですよね、
やりすぎちゃ
ったり、そうやりすぎちゃったりとか、なんかその朝ごはん辛抱みたいな、なんていうかこう朝ごはんに関してすごく自分の中の理想論を作りすぎちゃうと柔軟になれないよって、うん、すごく思っている、うん、あと最近私が言われるのは朝ごはんに塩分を減らしたいので味噌汁を飲みません、
あもったいない
っていう人がいて、いやいや味噌汁は朝飲もうよ、
味噌汁は飲もうよ、う
ん、って思ったり もう安眠のためにも朝飲もうとかいろいろ思うんですけど、塩分が取りすぎになっちゃうと、まあ、確かに味噌汁ガバガバ飲んでたら塩分取りすぎですよ、うん、その量をね山ほど飲んでたら
そんな人いる？
いますよ
1日10杯とかですか？
あガバガバ取る人、
うん、
ガバガバ取る人はうちの息子ぐらいだと思います。
あんま見たことない味噌汁を何杯
も、まあ1食に1杯ぐらい、
まあまあか2杯でしょうね、飲んでね、まあただその私に塩分のために取らないって言ってる人は一杯の味噌汁でも何グラムの塩分がありますで、これでここで例えば漬物食べたら何グラムですで塩分過多になりますって言ってくるんですね。確かにあの適塩は大事です、 塩分取りすぎるのはいいことじゃないです。ただ適塩は大事で、人間はね塩分塩ないと生きていけないんで、塩をゼロにするっていうのは間違ってて、あと朝ごはんで塩を取らないのも私は実は良くないと思っていて、これから1日活動するにあたり朝の塩分をゼロにしたいって、いや朝だから取っとこうねってむしろ思うし、過剰に取りすぎるのはダメだけど、だからって言って朝味噌汁飲まないっていう過剰な行為もちょっと違うよって。
普通にさっきの僕の意見で、食べたい時に食べたい分だけって言ってた人間からすると、うん、朝味噌汁飲みたい、
飲みたい飲みたい、
うん、そうだよね、
朝の味噌汁美味しいよ、
そう、ま、一番美味しいよ、
そのなんかさゆだお茶だの後、うん、ご飯って言って食べるのであればその味噌汁から飲みたいんですけど、
うんうん、汁物欲しい、
私も汁物欲しいよ、
絶対欲しい、
でなんなら私汁物さえあれば、あだから江戸時代と一緒じゃん、ご飯味噌汁漬物で全然いい
よ、なんだったら僕も豚汁だけでもいいから、
豚汁はもう全部入ってる
からね、そうなの、
肉も入ってるし野菜も入ってる、
芋も入ってるからね、
完全栄養食
もいらない、
完全栄
養食完全栄養食だよ、豚肉は油だけだ、豚汁
だからもうこれだけでいいし、冬だったらねちょっと生姜入れれば温まるしさ、
いいよ、
そうそうそう、
味変もできちゃうし、
そ
う
なんですよ、すごいよ、
ね、
うん、
だからさ、そんなねあの偏んないでください、朝ごはんにってすごく思っている、
それで言うと
反面パンの人もいるからね、
そうそう、パン、
パン派ね、
パンね、
うん、
パンね
何何、
いやだから僕はもうさっきから言ってますけどもう今感情で話をしてますから、
あ、いいの、
僕は
感情
を
開けていいの、感情のドアを開けていいんですか、
いや僕はだってもうここほらあの自分のメインフィールドじゃないから
ずるいよそれ
メインフィールドじゃないから今感情でお話をしてるけど、朝パンは嫌、
僕も嫌だ
私もだね、
そんなのいいの、こんな感情だだこりで話して
僕は嫌です、
これ感情だけ、全員の感
情で、今の感情の頃なので、
はい、ご注意ください、僕はあのパンと豚汁だったら豚汁がいいんです、
うん、
以上です
なんやそれ
いやだから私たちは朝ご飯、朝だから江戸時代、江戸子派なんだよね、朝ご飯が炊きたてで、うん、そこに汁さえあれば OK、
ご飯と汁、
汁なんですよ、
あと漬物とかあればもういい、
そうそうそう、昼ご飯はその残りご飯のおむすびがその辺に置いてあったら私それで OK なんですよ、
うん、
だからそういう意味では朝ごはんが大事派なんですけど、だからって言って自分がすっごいしんどくてあのもう倒れそうになってて、じゃあ朝ごはんが大事ですっていう主張をしようとは思わないし、あの適材適所だと思うからね、朝ごはんの考え方、うん、だからその関西的なね京都の人みたいな発想でもいいと思うんですよ、自分の生活スタイルではお昼ごはんにご飯を炊いて食べる方があのすごく作業がしやすいなら、
うんうん、
そのスタイルを持てばいいと思うんです、あのそれは軽飯スタイルですねみたいな感じで昼ちゃんと食べて、で夜はこういうものでちょちょっとご飯とちょちょっと食べて、で翌朝はその残ったご飯をおかゆさんにして食べるとか、そういうシステムを自分の中でうまくコントロールすればいいと思う、
そうね、コントロールが難しいですよね、
ちょうどいい加減がやっぱ難しいんですよね、うん、
でまあなんか我々みたいなそのスタイルで生きてるとまだできるけど、じゃあ普通のサラリーマンでってなったら多分一番重くなるのって夕じゃないですか、
うん、
夕ね、
夜ね、
うん、それは飲み会にも行くだろうし、付き合いもあるだろうし、接待もあるだろうし、家に帰ってきてもとか、昼がちょっと時間なくてちゃちゃっとになっちゃって、うん、朝ね、どれだけ食べれるかわからないけど、でこのスタイルで朝ごはん抜いた場合に夜かなり重くなりません？
そうですね、
で疲れて帰ってきてるからその後すぐ寝るでしょ、
よくないですね、
これが多分一番一般的に良くないやつなんでしょうね、だからやっぱその朝ごはんをって言いたいのもわかるけど、
うん、
ね、
うん、ね、まあなんかね、朝ごはんがおろそかにしろとは決して言ってないです、それは間違いないでほしいんですけど、朝ごはんの取り方に縛られすぎない方がいいとは思っています。でパンが、私たちはご飯派だけどパンがダメとは一言も私たち
はダメではないです、これ誤解なきようにね、そう、
ただ私はパンを食べるときは温かいものを一緒にねとだけはいつも思いますね、
うん、
やっぱ体冷えるよって、
それで言うとなんか起きてすぐフルーツとかもあんまりって感じです
ね。私は起きて何飲み、まあ、食べるとしたらやっぱご飯に味噌汁でいいんだけどな。
やっぱ僕もご飯と汁物だな。
起きてどれぐらいの時間で食べますか？
それでも30分ぐらい。
あ、結構すぐなんですね。
僕もすぐですね。15分ぐらい多分。
僕多分1時間ぐらい白湯とお茶飲む。
まあ、それもいいと思いますよ、時間
が許せば。最後1時間だ40分ぐらいにちょっとそのヨーグルトとか食べて、そこから 1,2 時間するぐらいで朝に入る、朝ごはん食べて、うん、出るみたいな。
いいね、朝が時間かけられる感じ、
は
い、
ゆっくり寝てなければ
それでもそれでも全然いいと思いますよ。なんか朝ごはんをこうカツカツ食べざるを得ないのは単純にあの生活スタイルの問題なんで、ブワーッと作ってバーッと食べてバーッと食べさせてガーッといかなきゃいけないから、
いやまあ花先生はそうですね。
そうなると、まあ、どうしてもそうなっちゃうけど、
あのもう子供がね、あの小学校とかになってくるともう子供のそのスタートの時間がもうバシッと決まるじゃないです
か、うん、そうそうそうそう、
あれもね結構賛否両論だけどね。
ああそうだね、
本当に
学校ね時間が
早すぎる、
早いよね、
うん、まあこれを話すともう終わらなくなっちゃう
ね。まあでもなんかあの子供がいることによって朝ごはんの時間が、うん、リズム化されてるっていうのは悪いことじゃないなって思うんですけどね、私は、
うん
うん、でも私はね本当に嫌になる時もあるわけです。何日何食も何十人分も作って、何十人超えて何百人も作って、次の日朝ごはんうわ朝から米かってなった時の強い味方も、
その何百人分のちょっと持って帰れないですよ。
あのね、それ私が多分ねダメなんですよそれ、
あ、
うん、同じものを朝出すの嫌いなんですね。
うん、
だからそうなるともう最後の砦は今日朝お餅ねっていう、朝お餅っていう、
お餅、
玄米餅がね美味しいんだわ。
あ、いいですね。
朝お餅と漬物しかないけどいいみたいな日があったって、別に誰にこうね、うん、あの言われても私はたまにはいいよね、うん、こんなに作ってるしって思いながらのんきにやってるので、よく聞かれるんですけど、朝ごはん何出してますかとか、毎日干物とご飯と味噌汁と一汁三菜ですか、そんなわけない時だってあるわ。
毎日朝から一汁三菜ってすごいですね。
いやもうそんなことない。
なんかあのわかめと豆腐の味噌汁とかすぐできるじゃないですか。
できますね、
火入りやすいから、
うん、
で美味しくない、あれ美味しいじゃん、
美味しい美味しい、
だからあれでいいじゃんって思う。
いやなんか味噌汁はね、うん、
しんどい時とかさ、
そうだね、
苦じゃないですよ私は。本当味噌汁を作るのは苦じゃない全然。別に米を炊くのも、まあ、嫌なら皆さん炊飯器の予約タイマーしときゃいいと思うんですよ、うん、炊飯器を絶対使っちゃいけませんとか言う人もいるけど、いやいやそんな頑張んなくても、
すごいね、みんな
電気に頼ったっていいんですよって思うんで、
そう
です
、
頼りっきりだけど、
頼りっきりな、
電気代上がってきたよね、
うん、
ああそうだね、めっちゃ話変わったね、
うんうん、そうだからね、いろいろあるんですけど、朝ごはんっていうのはそんなにすごくあの歴史が古い話じゃないのは、その人たちの生活スタイルに合わせてだからですっていう話なんです。
臨機応変に、ね、
そう臨機応変にやってください。本当臨機応変というか、
そのちょうどバランス欲がねなかなか難しいんでしょう ね、うん、ね、
いつもその話になっちゃう、
いつもその話になるなと思っちゃうんだけど、でもそれぐらい大事ってことなんだよね、うん、
食べたい時に食べたいものって言って毎回カップ麺食ってたら多分崩れるだろうしね。
そうなんです、
その、ね、まあ度合いだよね。
だからその食べたいものっていうの、そこが難しいよね、またね、
うん、
人によって違うんだろうし、そう
そ
う、
ちょうどよくやることの難しさだよね。
やっぱね、毎日ラーメンとかばっか食べてたらダメだしね。でも例えばよ、なんか1週間2週間ずっと普通にご飯食べてて、最中3歳とか、まあ、ご飯に普通に味噌汁食べてて、その1回ラーメン食べたからってバチ当たんないから
いいですよ、そのバチ当たんないっていうセリフちょっと使わせてもらいます、う
ん、バチ当たんない
よすごいいいとこは
なんか誰かが見てる感って日本人持ってるかもしれないけど、うん、それは別にいいんです。むしろ罪悪感持って食べるのはやめましょう。
あ、でもそうですね、そのバチ当たっちゃうみたいな感覚に近いのかもしれないですね。そう、 そういうその
日本人って、
ね、真面目にやってる人って違うことやっちゃうとみたいな。
朝ごはんが手抜きになったところで大丈夫、バチ当たんない
なんか安心するなその言い回し
バチ当たんない、バチ当たんない、私なんかもし私に当たってるんだったら私もバチだらけです、はい、なのであの朝ごはんについてもう一回ね、その家族のスタイルをもう一回考え直したらいいと思うんですよ。
うん、
うん、
まあ
家族全員ね、
家族がね多い人っていうのは特にその朝揃いやすいんじゃないですかね、一番。
そう。で、それを重視するんだったら、うん、夕飯の食べ方を考えるべきだし、うん、朝を重視するのであれば。
うん
うん、昔江戸時代ってほらケータリング文化だからさ、
うん、
あの朝ごはん振り売りがさ、目の前まで豆腐持ってきて、うん、目の前まで小松菜を切って持ってきてくれるんだからね。
うん、
で納豆もあの叩いて持ってきてくれるんだから。
うん、
もう鍋に湯沸かしでザッて入れたらできるような時代とは違うんですよ。
うん、
今それやったら売れるかな。朝振り売りだった私がこの辺
振り売りでやんなくてもいいんじゃないですか。
まあまあそうだけ
どなんか納豆ってえってなりますか、
頼みづらい
そうそうそう、
わざわざ来てもらってみたいな
っていうね、
花さんの振り売りは頼むけどね、
うん、
絶対美味しいから、
もう作ってほしいけどね、
そうそう、あさり
家に上がり込んでもらって
あさりだよって
いや、アサリって言ってただのアサリが来ると思ったら大間違いですから、いろいろもう出来上がったものが出てくる。
そうだよ、
アサリを使った何かが出て
くる。深川丼的なのが、
もうそれでいいって。
うん、それでいいね。
そうだよ、
それがいい、
まあね、楽しく朝ごはんをしてくださいっていうことが言いたかったの、
うん、
はい、
そうですね、
です。
はい、ありがとうございます。では今回以上です。この番組日本のご飯は毎週木曜日の更新です。番組の感想、インスタグラム、ツイッターでお聞かせください。ハッシュタグは日本のご飯、カタカナで日本、ひらがなでご飯で投稿お待ちしております。ではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。